今週のお出かけナビ。何か。
楽しそうかな。
うん。は、跳ねてたな。
うん。あ、すごい楽しいお出かけができそうだなって思いましたよ。
いや、なんかあるならちゃんと言ってくださいよ。
まあ、どうぞ進めてくださいよ。
あ、そうですか。うん、そうですか。うん。というわけでね。
はい。
私、出崎拓也が、
はい、
シャッフルコーナーでお届けする、お出かけナビのコーナーなんですが、
はい、
これ僕初めてなんですよ。実を言うと、
おお、
これで多分一応今の既存のコーナーは、は
いはい、
全部やったことになるのかな。
なるほど。
と思いまして、
コンプリート。
はい。お出かけ選びやろうやろうと思ってたんですが、まあまあね、お正月を挟みまして、
うん、
ちょっとせっかく広島に帰る実家に帰ったので、
うん、
その時に広島のお出かけスポットをどこか紹介しようかななんて、こう帰る前思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、あのツイッターの方にですね、うん、ちょっと写真をアップしたりもしたので、
はい、
まあ、ご覧になった方もいるかもしれませんが、
ほいほい、
今回ご紹介するのは、
はい、
お正月に広島に帰った時に訪れた、
はい、
大久野島という島です。
大久野島、
そうなんですよ。
アイランド、
そうなんですよ。
ええ、
まあね、あの、ええ、いろんなさ、あの、まあ、広島のいわゆる有名なお出かけスポットもなんかもうちょっと行ってちょっと紹介しようかななんて思ってたんですが、
はい、
ちょっとその帰った時に、まあ、親からそこの話を聞いて、
うん、
僕もこの場所今まで全然知らなかったし、うん、初めて訪れたんですけど、
へ、
いや、ここすげえなと思って、
うん、
全然知らなかったけど、ちょっとここはすごいいいとこだからここにしようと思って今回持ってきたんですが、この大久野島、
はい、
何で有名かというと、
初めて聞きますよ、
うん、
ウサギなんですね。
ウサギ、
そうなんです。
最近猫で有名な島とかも結構
聞いてる。そういう意味で言ったら広島で言ったら尾道とかね、
ほうほうほう、
あそこら辺も結構野良猫がいっぱい坂を歩いているっていうことで有名なんですけど、この島はウサギで有名なんですよ。
ウサギちゃん、
別名ウサギ島と呼ばれていて、観光客で賑わっているそうです。で、大久野島という、大久野島ですね、
うん、
大久野島はですね、本州広島県竹原市、
竹
原市、ただ通り、はい、なんかちょっとあのアニメとかのあれでも舞台になった、竹原市なんですけど、その忠野海というところから沖、南方に沖合 3km に位置する、まあ、その名の通り瀬戸内海に浮かぶ、周囲 4.3km の孤島です。結構小さい。
そうですね、
うん、で、そう、島、まあ、瀬戸内海はね結構島が有名で、
いっぱいあり
ますね。広島で言ったらもうその宮島とかね、
うん、
いろんな江田島とかね、
いろんな
因島とかね、いろんな島があるんですけど、その中の一つですね。で、船でなので向かいます、
うんうん、
で大体まあフェリーとかで行って10分15分ぐらいのところなんですけど、
うん、
もうね、着いた途端にね、うさぎだらけなんです
よ。そんなに、
もうそこら中うさぎっていう光景はさ、言ってしまえばこう異様なほどなんですよね。
野生、
う
ん、
そう、そこなんですよ。あのですね、まあ、ちょっと僕写真も撮ってきたんで、ツイッターにもアップしたんですけど、エコメンブログの方にもね、アップしておきたいと思いますが、もうね、もう着いた途端、ウサギたちが餌に群がってたりとかするんですよ、ね、
すごい
丸まっとる。
そうそう、こういう感じで、
ね、しかもいい体格してるな。
そうなんですよ、めっちゃいるんですよ。
すごい。
やっぱさ、例えば、まあ、宮島とかで言ったら、まあ、奈良とかもそうだけど、鹿とかさ、
ね、
猫とかさ、
うんうん、
そういうのってまあまあまあ
メジャー、ね、
いるかなっていう感じするじゃん、うんうん、ウサギがこんなにいるってちょっと意味がよく分かんないでしょ。
確かに、
ね、
ウサギって噛まれてるイメージですもんね。
か、それかもう野生にいてもすぐ逃げるとかさ、
うん、
そういうイメージなんですが、そのウサギがもうそこら中にいて、
わらわらいる。
そう、しかもあの人が近づくとめっちゃ寄ってくるんですよ。
あ、
ズダダダダダってダッシュで寄ってきて、 で餌持ってねえかみたいな
あ、そういう、
うん、なんかラビットフードとかをめっちゃ持ってる人とかこうぶちまけたりとかするとマジ民族大移動のようにウサギがゾロゾロゾロゾロその人にこう、
まとわりつ猿山の餌巻きシーンみたいな。
そうなんですよ。
は
あ、なかなかね、あの非現実的な光景はちょっと驚きます。
確かに。
ウサギが群れをなして追いかけてくるとかあまり経験できることじゃないじゃん。
牧場とかのこう触れ合い広場でわらわらしてるぐらいしかも想像がつかない、
うん、
それどころじゃないってことですね。
それだって島、その島中にいるわけですか。
やばい。
もうね、本当にね、本当その非現実感がちょっと面白くて、こんなところあったんだって俺もすごいね、びっくりしたんですけど、うん、この奥の島ですね、あのほぼ全島域が環境省所有の国有地で、で、まあ、観光及び保養地、休暇村大久野島というものがありましてですね、で2010年現在で、人口は22人で、民家は存在せず全員その従業員ですと。
うん、
そして現在島にはおよそ700羽ウサギがいると、
人より多い
言われてます。
ニュージーランドみたいな
しかもそのウサギ、まあ写真でもお見せした、はい、あいつらなんですけど、あいつらですね、全て日本の侵略的外来種ワースト100にも指定されているアナウサギというヨーロッパ原産のウサギちゃんなんですね。
は
で、ウサギ自慢ブームになる以前は、うん、島の存在はほぼ地元広島の人しか知られなかったこともあり、うん、まあ広島の人なんだけど知らなかったけど、うん、俺は2001年時点での休暇村宿泊施設利用率は 50% 以下であったと、
うん、
で特にウサギの島として日本のみならず海外にまで知られるようになったのは2010年代以降のことで、
割と最近、
うん、きっかけは2011年干支がウサギだった、
はあ、
年に日本のメディアが紹介したことと、うん、あと同年日本の旅行会社が国内外向けにウサギをテーマとした旅行プランを企画したこと、
へ
ー、そして2013年頃海外のニュースサイトが動画付きで紹介したことで一気に知れ渡った、
は
あ、とこなんだ。そうですね、
ネット社会ですな、
うん、だからここに書いてあるように外国人めっちゃ多かった。
そうなん、みんなウサギの島を求めて。
そう言ってもね、やっぱり俺が言ったのは本当お正月だったので、うん、人は少ない時期なんだけど、うんうん、例えば8月とかの夏休み時期とかは、うん、もう本当にフェリーとか船に乗るために人がぐわーって行列できるぐらいの状態になるほど今は人気だそうです。
すごい、
うん、なので2010年以降になってから有名になったので、まあまあ俺も全然、俺が広島にいた頃は全然噂にも聞いたことなかった状態なんですが、まあまあウサギの島としてすごく有名なこの大久野島なんですけど、はいはい、実はですね、この島昭和4年から昭和20年の終戦までこの島では大日本帝国陸軍によって秘密裏に毒ガスが製造されていたんです。でこの島、
火が臭くなって
きた。そう、この島は昭和初期地図から消された島だったんですね。秘密裏に作っているので、あの陸軍の毒ガス工場があったため機密性から秘匿され、当時の一般向け地図においてこの一帯は空白地域として扱われたと言われている。
へ
そんな
過去が、
そう、歴史のある実は島なんですよ。で現在の統一見解では、うん、1971年、うん、地元のある小学校で飼われていた8羽が放されて、うん、野生化し、うん、繁殖したものとしていると。きっかけは国民休暇村になった際に島のマスコット的な存在として動物を入れようという話になり、うん、猿や鹿など検討された中でウサギに決まったんだ。そうです。という、まあ、説が一般的今ね。
じゃあ人工的にウサギ増やそうぜって。
そうなんです。だからあのヨーロッパ原産のアナウサギなんですよ。
なるほどね、繁殖力強いやつね。
そうそうそう。で、まあ、いろんなね話の中ではね、こう戦時中 の, その毒ガスの実験動物として使われていたのが、あの日本軍が撤退した後に
野生化した
とか、いろんな説があるんですけど、まあ、そこら辺は多分嘘であろうと、使われていたことはあるんだけど、
それがっていうことじゃなかったの。
撤退の時に処分されたらしいので、それはないだろうというふうに言われているというね、なんか不思議な島なんですよ、ここは。
ほう、若干都市伝説的な。
そうそうそうそうそうそう。なので、すごくね、このウサギと戯れるっていうこの、もうね、ウサギがどんどん寄ってきて、ウサギにもう寄りかかられたりとかしてさ、めっちゃ餌をねだられるみたいな状態になること自体も非現実的で非日常的で面白い場所なんですけど、ここには毒ガス資料館というのもありまして。
それもあるんだ。
これね、僕お正月だったんで空いてなかったんですけど、そういう歴史的な勉強ができる、そういう面もありますし、軍事施設の廃墟があって、
お、出た。
そう、本当にすごい雰囲気のいいというか
廃墟好きには、ま
あ、廃墟好きの俺からするとすごいいい雰囲気の廃墟が
軍艦島的なやつだね。
そう、至る所にありまして、そこにもウサギが歩いているみたいなね、すごいシュールな光景。
なんだろう、不思議な。
も楽しめるし、まあ、ハイキングやサイクリングなんかもできますし、夏になるとキャンプや海水浴
でね、
休暇村自体は宿泊施設なので、そこに泊まってお食事をしたりとか、お風呂に入ったりとかできますし、食事は食事でもその瀬戸内海の海の幸
がいいな
食べられるん で、
いいですね。
もうね、本当になんか万人におすすめできる場所だなと思います。
意外と、
なんかそういうこうちょっと歴史のね資料館的なものが好きな人とかも楽しめるし、運動しに行くにも楽しめるし、で、あの泳ぎに行ったりとかもできるし、キャンプもできるしみたいな、いろんなことができる。で、廃墟を見たりとか、
極めつけにウサギを
持つ、そうそうそうそう、ということ、いろんなことができて、ここ本当誰が、子供が来ても大人が来ても女性が来ても男性が来ても喜ばれるところだなと思って、はあ、こんなところがあったんだというね、感じでご紹介いたしました。まあね、
ただ
ちょっと不便な場所なんですね。やっぱ広島の中心部から少し離れているので、ちょっとあのなんていうの、岡山寄りというか東寄りなんですけど、なのでちょっとまあ他の宮島とかを訪れつつ、ついでにみたいな感じだと不便な場所ではあるんですが、ぜひね、広島に行く際は候補に入れてみてはいかがでしょうか。
そこを目的地にしても十分楽しめそうな、
楽しめですね。まずね、船で島に行くっていう行為自体がなんかちょっとワクワクするし、旅行してるっていう感じになるので、すごく楽しいですね。で、注意として、この島、補助犬以外の犬猫などのペットの持ち込み禁止、まあウサギさんのためにね。
そうですね。
で、餌としてお菓子とかパンとかを与えてはダメです、
ちゃんとラビットフードとか、
野菜とか、
ね、
そういうものを。で、ウサギ用の餌は島内では売られていませんので、
あげたかったら、
ただの海港とか家から持っていくとかして、で、あげるようにしてください。なので、ついてから餌が欲しいと思っても手遅れなので、そこだけは十分ご注意いただけたらなと思います。そして最後に、島へのウサギの投棄は禁止ですと。
なるほど。
そこら辺だけを守っていただければ、本当に誰でもおすすめできる場所だと思いますので、ぜひぜひその廃墟の写真やらね、いろんな写真をちょっとブログに載せたいと思いますので、 お楽しみください。
はい、
というわけで、初めてのお出かけナビのコーナーでした。
君がタバコに火をつけ、海を流れる風が君の煙を揺らす。すれ違う星、君
はい、というわけで、3週目の2つ目のコーナーは、
あー、バレンタイン終わった
ー先週も終わってたじゃないですか
自分のコーナーの時は自分のコーナーのことで精一杯だったけど
はい、はい、
終わったー。
そうです、そうです、
終わりまし
たね。元気になりましたね。
はい、
というわけで、
はい、
僕も引き続きシャッフルコーナーをやりたいと思います。
おう、
はい、ということで今回はアルダさんのナチュラルミュージックをやらせていただこうかと思います。
アルダさ
ん、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というよりもどっちかというと動画の紹介になっちゃうんですけど、
音楽じゃなくて、
まあ、とりあえずまずは皆さんには、まあ、ブログで紹介した動画をちょっと見ていただこうかなと思っているんですけれども、
はいはい、
実はこれはですね、最近発売が発表されました、
はい、
とあるホラーゲームの予告編なんですけれども、
ホラーゲーム、
怖い描写などなどはほとんどありませんので安心してご覧ください、
はい、
とか言っちゃって
そんな不倫でもないです
とか言っちゃって、
ホラー好きが食いついたぞ
見てる と
急にバーン
ギャーンってなるから皆さん見ない方がいいです
いや
進めて妨害しないでください本当にただ単に、まあ、言っちゃうと女の子がギターで、まあ、ちょっと弾き語ってるような映像がずっと繰り広げられるんですけれども、可能であればスマートフォンとかの携帯端末よりかはちゃんとしたちょっとあのパソコンなのでちょっと高画質、できれば高画質にして見ていただけるといいかなと思いますので、ではまずとりあえず動画をどうぞ。はい、というわけで、
普通に怖いわ
なるほど、これですか、
これですよ、
これですか、
これです。
なるほど、なるほど。
まあご紹介したのはですね、ラストオブアースパート2というホラーゲームの、まあ、予告編トレーラームービーだったんですけれども、ただあの発売が発表されただけで、うん、ほとんど情報がありません。
なんと、
なので今回はその前作の無印の方のラストオブアースのちょっと紹介をしようかな。
パート2の発売は2020年ぐらいでしょうからね
そんな先なの、
そんな先になるのかな早く出ないかな、ま、このゲーム、あのノーティドックスっていう、アンチャーテッド、最近で言うと結構冒険、インディンジョーズみたいな冒険もののゲームとか、うん、ちょっと昔で言うとクラッシュバンディクーとか、
懐かしい、
を作ってるゲームの会社が作ってるんですよ。だからちょっとこのホラーなテイストがちょっと珍しい、じゃあ珍しい、
うんうん、
ところで、うん、まあプレイステーション3でまず出まして、そしてプレイステーション4でさらに映像がリマスターされて綺麗になって今発売されているというゲームなんですけれども、あらすじといたしましては1ですね、これ
1、
あのさっきギターを弾いてた女の子がまだ小さかった時の話なんですけれども、ある日突然謎の寄生菌が蔓延し、そのパンデミックによって世界が荒廃してしまうんですね。でそこから20年経った時に、まあブラックマーケットで取引を生業としている主人公ジョエル、さっき鉄砲を持って何をしてるんだって言ってたあのおじさんです、
はいはいはいはい、
あのおじさんが、まあ、武器取引をめぐるトラブルにちょっと巻き込まれたことをきっかけにしてですね、
うん、
その世界ではまあ反乱軍とされてる女性リーダーからある荷物を運んでほしいと依頼を受けるわけですね、
うんうん、
その2というのが、まあ、そのパンデミックで荒廃してしまった世界の運命を左右するかもしれない、
うん、
あのギターを弾いてたエリー、当時14歳の少女だったんですね、
うん、
でそこから、まあ、ジョエルとエリーの、まあ、その目的地を目指す旅が始まるんですけれども、まあ、もちろん寄生菌に感染したいわゆるゾンビみたいな人たちだけではなく、その世界で必死に生き残ろうとしている、まあある種物資を奪おうとしてくる盗賊みたいな人たちなんかと戦いながら目指していくお話にはなるんですね。まあ最後にはちょっとね、有名な展開が待っていたりとかするんですけれども、なぜ今回これをナチュラルミュージックで紹介するのかと、
いやそうですね、このゲームすごくいいゲームだと思います、まあ、僕実際もう今はやってないからほとんど新機種は持ってないので、実際やってはないんですが、まあ YouTube とかでね
そうなんです、
見たりとかはさせていただいたんですけど、あのね、このね、ゾンビマスターの私の口から言わせていただくとですね、やっぱりね、絶妙ですよね、この感じ、あの敵のこの脅威の度合いも絶妙だし、
そうなんです、
でかといってあの生きてる人間たちとの争いのさじ加減も微妙、絶妙だし、
絶妙なんです、
ね、まあ口に出して言うのはあれだけど、某ゲームとかみたいになんかめちゃめちゃ主人公が超人的に強くなっていくとかっていうこともなく、リアルな感じのところを一線を越えないレベルでやってるっていう、ネタとしてはありがちすぎるほどありがちなのに、このね線引きをきちんと守ってるこの作品、僕は素晴らしいなと思いました。
そうなんです。
というわけで真夏の恐怖映画館のコーナーでした。
違う。ナチュラルミュージック。
なんでナチュラルミュージックなんだ
ろう。本当でもそれは疑問ですね。
出崎さんがおっしゃった通りですね。ゲームとしても、まあストーリーもものすごく評価が高い作品なんです。
素晴らしいと思いましたこれは。
ただ僕はさらにもう一つお伝えしたいのが、
なんだと、まあ、
映像の美しさもさることながら。曲の良さもいいなって僕はちょっと思っちゃったんですよね。
なるほど。
その先ほど出崎さんが言ってたその絶妙なさじ加減を、音もいい感じにね、
助けてくれてる
感、助けてくれてる感じがあるんですよ。そうなので実はですね、このゲームの音楽を作ってる方っていうのが、グスターボ・サンタオラヤさんという、
グスターボ・サンタオラヤさん、
はい、という、はい、実は映画の音楽を主に手掛けてる方
なんですね。
まあでもそんな感じだった。
有名な作品だ と、ブラッド・ピットが出てたバベルとか、ブロークバック・マウンテンっていう作品があるらしいんですけど、
あ名前だけで
言う、私も
それで、まあ、アカデミー作曲賞なんかも受賞されてる作曲家さんで、なのでそのさっきのムービーのお尻の方にチロッと流れてたあのギターっぽい、弦楽器っぽいあの旋律があったじゃないですか、あれが結構メインなテーマとしていろいろこう流れてくるんですけども、終始あれぐらいなんです、曲が。
確かに、
いわゆるさっきも言った有名ホラーゲームでいうとバーンドーンダダーンみたいな、ああいう音楽をほとんど対応しない、
ドッドッドッドッドみたいなのは一切ない
ないんです。
なのでその恐怖を煽る音楽っていうよりかは、どっちかっていうとそのジョエルとエリーがこう最初は仲違いしながらこう進んでいくストーリーで、徐々に打ち解けていくみたいなストーリーなんですけども、それをこう下からこうそっと支えてくれるようなしっとりとした音楽で、
またあの、さっきの映像を見てもね、ああなるほどエリー
そうな
ギター弾けるようになったんだみたいなね、
そういう感じ
なんだ。ワンにちょっと、まあこれは言っちゃってもいいですかね、もともとジョエルは、まあ、冗談かもしれないですけど、将来なんか夢はあったのみたいな話をこう、エリーとするときに、実は歌手になりたかったんだっていう話をしてて、じゃあちょっと一曲歌ってみてよって言うんですけど、エリーが絶対笑うから嫌だっていう、でまあ途中でまあ何でしょう、教えてくれみたいな話も出るんですね。そうそうそうそう、
昔ジョエルはギター弾いてたみたいな話をしたら、今度教えてよみたいな会話を
ふっと、なんかそういうちょっとした触れ合いなんかもこう見せてくれる、ホラーゲームなんだけどホラーだけではないっていうところが、またそのゲームの評価にもつながってきているところなんですけれども、まあ、このゲーム、音楽だけじゃないですね、その音のこだわりっていうのが、実はその物音だったり、その環境音、いわゆる SE と呼ばれるものもすごく重要なゲームでして、実はその敵との戦闘シーン、敵の位置を把握するだとか、敵から発見されるっていうのもその音がすごく重要なファクターになってるんですね。なので、まあ、そのゲームバランス、さっき出崎さんが言ってたのも絶妙なんですけども、 そのゲームのバランスシステムをまた邪魔しないいい感じで音楽を流してくれると。
なる。確かにバンバン鳴っちゃうと SE とか聞こえないも
ん。そうなんです。
はあ。
で、まあ、もう一個一応ブログで動画も紹介しようと思うんですけれども、
はい、
ラスト・オブ・アスの音楽という、うん、まあサントラのメイキングムービーがあるんですね。
へえ。
まあほとんどなんかそのグスターボさんの生い立ちみたいなところをずっと本に喋られちゃってるんですけど、ただバックに流れてるのはゲーム中の作中に使われた音楽なんか流れてるんで、こういう音楽が流れてるんだっていうのを知るのはとってもいい動画になってるので、ちょっとまあおいおいそれも見ていただければと思うんですけれども、
はい、
まあ、あとは音楽以外にもですね、うん、さっき見ていただいた通り、うん、映像の綺麗さ、
すごい映画みたいだった。
生身の人間がいるかのような、うん、まあ、CG も進化したなっていうことなんですけども、
ね、
実際生身の俳優さんですよね。
そうなんです。 あれは実際生身の俳優さんが演じてるのを撮影して、それをこう着実にトレースするっていう作り方を、で、まあ、声でいう何でしたっけ、先に撮るプレスコみたいな方法、
はい、
なのでシーンの組み立てなんかも実際その俳優さんに演じてもらって決まるみたいな方法も取ってるようなので、またそのキャラクターの綺麗さだけじゃなくて、その細やかな仕草もね、うん、すごく注目点ではあるので、
うんうんうんうん、
生地映像作品としてもクオリティが高いゲームではあるんですね。
確かに。
なので、うん、まあ、ぜひとも、まあ、これは、まあ、結構、まあ、PS4 で出てるってことは、うん、結構プレイ動画なんかも、うん、これはもう公式にアップがされてるので、
はい、
それを見ても十分楽しめる作品なので、うん、ぜひ一度、まあ、できればプレイを。
そう、うん、俺も見ちゃったけどやりたい、見たけど全部結末まで知ってるけどやりたいなって思えるゲームだもん。これは
また自分でプレイをすると、その自分がジョエルになってエリーと旅していて、そのエリーへのその思い入れっていうのがどんどん深くなっていく、
ほ
ー、そして最後迎えるあの結末っていうの
が
ですね、
気になるな、
それが2ではどうなるんだろうっていうね。
そうなんですよね。なんかあんな物騒なことをエリーが言っちゃってますけれども
言ってましたね。
そしてなんとですね、このラストオブアース実写の映画化の話なんかもちらほら出てるので、
最終的に結局、
まあその映画の話もですね、皆さん要チェックということで、今回このラストオブアース
映画はじゃあ俺が紹介しようかな。
それもいいですね。
メディアプレイで。
というわけで皆さんぜひともチェックをしてみてください。ラストオブアースおすすめでございます。以上ナチュラルミュージックコーナーでした。
はい。